はようございます。ここ数週間、イースターを前にこの、罪とかあるいは死とかそういうことを、見ております。イースターは4月の、5日になりますが、あと、再来週ですからもう1週間ですね、このような話になりますが、今日はこの3回目ですね。そして今日はこの主の死、死なれた理由についてを見ていきたいと思いますね。イエス様の死なれた理由について考えたいと思います。聖書の見方によって、あるいは特に聖書を、単に歴史として考えるとすれば、人によってですね、イエス様はユダヤ人の指導者に憎まれて、それで、彼らによって殺されたというね、ふうに考える人もいるかと思います。確かに人間的に言えばそれは間違いではないんですね。憎んでいましたし、イエス様を殺すことを企みましたし、十字架にの刑になるように言ってます。でもそれだけの話であれば、それは大変なことですが、人間の歴史の中ではしばしばありがちなことですね。すなわち、無罪なのに死刑になったっていうね、本当に大変なことですが、でもあるわけですね。しかし今日はですね、この主の死なれた理由について共に考えていきたいと思います。今日は中心にはコロサイ人への手紙の1章の13節14節を見ます。そこをまず読みますね。コロサイの1章の13節14節ですね。389ページになります。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。ここからですね、今日主の死なれた理由について考えていきたいと思いますが、先週も見ましたね。ちょっとここに何か挟んで、ちょっと復習になりますが、創世記の2章の、17節ですね。先週中心に見た箇所ですが、3ページになりますね。聖書の最初ですが、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ、とこのように、主が、警告しましたね。アダム、そしてエヴァに。ですからここ2週間ばかり見てきたのは、罪や罪の結果ですね。そして罪の結果は死ですということを、見ましたが、その中で特に先週ですね、そういうことを見ましたが、それは単なるこの肉体の死のみならず、それは、私たちはそれやはり一番考えるがちですが、霊的な死を含むわけですね。アダムとエバが、身を取って食べたその日に、その時にすぐ死にました。死んでいませんよねってこう考えますけど、肉体は生きてますよ。でも神様との関係においては死にましたね。神様との関係がそれで途切れて、彼らは怖くて神様から身を隠し、避けていましたよね。そういう意味では罪は私たちと神様との交わりを邪魔します。霊的な死ですね。神様との霊的なお交わりの邪魔になり、そういうように私たちは、神様とのお交わりが持てなくなるわけですし、しかも先週も見ましたが、もう一つの部分もありますね。 黙示録では第二の死と呼んでいましたが、それはこの肉体の死に続く永遠の死とも、まあ、言えるかもしれませんが、永遠に神様のお交わりから追放される、こういうことですね。まあ、ですからこの死の罪の結果は死です。それはまあ霊的な死、肉体の死、永遠の死と、こんなふうにこう言えますね。そしてまあ、そういう中で見ましたが、もう一箇所ですね、ローマ書の5章の、12節ですね。ローマ人の手紙の5章の、12節ですが、296ページ、新約聖書の方ですが、5章の12節にこうありますね。そういうわけで、ちょうど一人によって罪が世に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですとなりますね。まあ、ですから、すべての人は罪を犯しましたし、そのゆえにすべての人は死ななければならないという、そんなことを見ましたね。すべての人は生まれながら罪人です。まあ私もそうですね。例外なしに、ね、赤ちゃん可愛いんですけど、そしてでもそのうちに特に教えなくてもいろんな悪さをしますね。そういうような私たちですね。ですから生まれながらそういう神様に逆らう心を持ってますね。そのような意味では全てが死ななければならない。まあそれは霊的、肉体だけではなく霊的な意味でも神様との交わりができなくなる。そしてそれはほっとけば永遠に続くというですね、本当に怖い話ですね。まあ、そういうことを、まあ、この聖書至るところに、まあ、述べているわけですね。その死はアダムから始まりましたが、そしてここにあるように、それというのも全人類が罪を犯したからですと、まあ、あるわけですね。そうなんですね。私たち人間みんな罪人ですね。3章の、10節ではこのようにありますね。ちょっと数ページ前ですが、ローマ人の手紙3章10節ですね。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。まあ、続くんですが、とにかく全ての人は罪人ですと、ね、正しい人は一人もいません。神様の御前ですよ。まあ、私たちは見てね、あの人は真面目な良い人ですねといろんな評価しますが、神様の御前においては義人はいない、すなわち完璧な人はいないというね、そういうわけですから、全ての人は罪を犯すもので、またそういうわけで死ななければならないというのが聖書の教えであり、まあ、それは旧約聖書においても新約聖書においても同じくあるわけですね。まあ、そして私たちはその罪についても少し考えましたよね。それはいろんな定義もありますが、簡単に申しますと、神様を正しく愛さない、他人を正しく愛さない、神様の御旨に反してそういうふうに行動するというね、ことをまあ簡単に言えるかと思いますね。で、私たちは、まあ自分を見るときに他人と比べますから、まあそう悪くはないとこう考えがちですね。しかしながら、神様は私たちを他人と見比べするのではなく、ご自分の清い基準と比較しますので、そのような意味では私たちは全て罪人であり、まあ、その結果は、こう見ているように死ということですね。さあ、でも今日はこの主の死なれた理由について考えてますので、まあ、そのようにここ2週間見てきたわけですね。ちょっと復習になりましたが、それではイエス様は罪のないお方で死ななくてもよかったということを聖書から少し考えたいんですね。まあ、さっき全ての人と言いました。まあ、例外をするとすればイエス様が例外ですね。 イエス様の場合には罪がなかったとありますね。すべての人は罪人として生まれたわけですが、イエス様は罪のないまま生まれ、また一度も罪を犯さなかったと。まあ、それは いろんな聖書箇所もありますが、一箇所だけちょっと参考にね、見ますと、ヘブル人の手紙の、4章ですね、4章の、14節15節見ます。428ページですが、ヘブルの4章の14節15節ですね。さて、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は、まあ、イエス様のことですね、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。まあ、少しそのまま読むとね、理解しづらいかもしれません。一つはこの大祭司というのは旧約時代の話ですが、まあ、この旧約時代の事柄がイエス様が、完全に成就しましたよっていうのがこのヘブル人の手紙のテーマですね。で、このイエス様が偉大な大祭司、他こう人間が普通大祭司ですけど、イエス様はそれと比べたら偉大な大祭司であり、普通の人間の大祭司は罪を犯しますが、イエス様は違いますね。で、ここにあるように、この私たちの弱さはよくわかるんですね。なぜかといえば、すべての点で私たちと同じように試みに遭われた、同じ罪深い世界に住みましたから、それがいかに大変なのかはイエス様はご存知ですが、まあ、ここにあるように、罪は犯されませんでしたとかありますね。イエス様は罪を犯さなかったが、すべての点において試みられた。で、そういう罪の誘惑には遭いましたが、罪は犯さなかったということですね。まあ、そういう意味で言うと、イエス様の場合は死ななくてもよかったんです。私たちは罪を犯すものですから、死に定まってます。死ぬことがもう決まってますね。肉体の死、霊的な死、永遠の死、こういうのが罪の結果ですが、まあ、イエス様の場合には罪はないので、その死ぬこともありません。死ぬ必要はないんですが、でもイエス様は死にましたね。それはイエス様が死ぬことを選ばれたんですね。それは神様の御旨に沿って死んでくださったんです。もう一箇所ですね、第一コリントの5章の21節を見ますと、このようにありますが、ごめんなさい、第2コリントですね、ごめんなさい、第2コリントの5章の、21節ですが、351ページですね、第2コリント5章の21節、神は罪を知らない方を、それはイエス様ですね、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。なのでイエス様の死は他の死と全然違うんですね。まあ、私も今日集まりの一人一人も罪を犯してきましたね。いろんな形で。ですから死というのが定まってますね。いつか肉体の死に遭います。まあ、イエス様を信じていれば罪許され、そういう霊的な死から、救われ、あるいは永遠の死に遭わないという素晴らしい約束をいただいてます。でもイエス様の場合は死ぬ必要はないんです。罪を犯していないので。 まあ、でも今日は主の死なれた理由について考えてますね。ですからまず言えるのは、罪ゆえに、ご自分の罪ゆえに死んでいないということですね。そういうことです。私たちの場合はそうですが、イエス様は違いますね。だから改めて言えば、じゃあなぜかということですね。じゃあ今日のこう中心に見ている箇所に今度また戻ります。第一じゃなくて、コロサイ人の手紙の一章のこの箇所ですね。もう一度読みますが、コロサイ人の手紙の一章の13節14節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。とありますね。まあ、御子はもちろんイエス様ですね。主イエス様のことですが、主の死なれた理由、まず一つですね。私たちの罪が許されるため。まあ、それがここにありますよね。私たちは贖い、すなわち、まあ、この御子のうちにあって、イエス様によって、を通して私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ていますと。そういう私たちの罪が許されるためにイエス様が、まあ、死んでくださったんですね。その血潮によって贖われる。その血潮によって私たちの罪の裁きはイエス様が受けてくださり、私たちがイエス様を救い主として信じると罪許されると、こういうことですね。イエス様はご自分の罪のためには死ななかったんですね。私たちの罪のために死なれたんです。まあ、最初このシリーズからずっと見てますように、罪の、結果は死ですよね。ですからそれは霊的、肉体、永遠の死ですが、イエス様はその死を十字架で完全に支払ってくださったんです。肉体の死、そこで死にましたね。神様から追放されて、お交わりが持てなくなりました。そのような死ですね。そして永遠の死というのは、イエス様も無限なるお方で、そういう本来私たち受けるべき永遠の死を代わりに受け、そして死なれたんですね。そこで支払ってくださったんです。それは自分のためではなく、私たちのためですし、それはまた言い換えれば、私たちがそれが自分の力ではできないからですね。できないからです。でしかも旧約時代では動物を捧げていますけれども、私たちはその動物によっても、その動物の血を捧げる、血を注ぐことによって、そういう旧約時代ではそのような、そのように神様が命じておりましたが、でも私たちは動物の血によって贖われないんです。それは絵なんです。まあ、さっきのヘブル人の手紙の中に、旧約時代はイエス様の絵ですと。あ、ごめんなさい。旧約時代がイエス様の絵ですと。だから本物はイエス様で、こっち旧約は絵に過ぎない。なので、この動物を捧げるときには、来たる本当の救い主。まあ、ヨハネの福音書では、世の罪を取り除く神の子羊とこう紹介してますが、まあ、イエス様ですね。すなわち、その旧約時代はそれを描いてます。その行為によって、捧げることによって。でも、実の捧げ物はイエス様です。イエス様の死によって、私たちの罪が許されるんですね。だから、そのためにイエス様が死なれたんですね。まあ、人によって誤解するかもしれません。神様は私たちの罪を許されるときに、まあ、それを何て言うか、見ぬふりをするとかいうかね、無視するというかね、違います。そんなのは義にかなってませんよね。罪は罰せられなかったら正しくないんです。罰が必要です。 それは避けられないんです。でもイエス様はその代わって私たちの罰を受けてくださったゆえに私たちが許されるという、こういうことですね。まあ、ですからまず言えるのは、私たちの罪が許されるためにイエス様がそのように十字架で死なれたんですね。さっきのこのコロサイ人の手紙ですが、一章のさっき13、14と言いましたが、ちょっと13節をそのまま飛ばしたんですが、13節をもう一度見ますと、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。これはもう一つ、まあ言い換えれば、私たちを悪魔から救うためにイエス様が死んでくださったんですね。ここにある暗闇の圧政から救い出しと、暗闇の圧政、これは悪魔の支配下に置かれた私たちですね。覚えてますかね、この、創世記ではエデンの園で、どうなりましたか。アダムは、ごめんなさい、悪魔は嘘をつきましたね。この実を取って食べたらあなたは神のようになる。エヴァはその嘘を信じたんですね。まあそうかもと思って、神様の注意を無視して悪魔の偽りに聞いて、そして食べたんですね。そしてアダムもそうしましたが、まあですからそういう中で、今度本来神様の支配の中に置かれたアダムとエバです。神様の支配下の中に住んでいたんですが、そこに生かされていましたが、今度は悪魔の支配下に移されたんですね。神様をこう王様支配者としてではなく、悪魔を支配者として認めたので、まあ、そのように、なったわけですね。で、イエス様が私たちのために死なれたのが、そのような悪魔の、ここにあるように、この暗闇の圧政からですね、救うために、まあ、死んでくださったんですね。まあ、悪魔いつもね、今もそうですよ、神様に逆らった方が幸せですよ、いいことがありますよ、ね、いつもそのように私たちを罪に誘います。どうでしょうかね、皆さん、こう罪を犯すときに、これはとんでもない目に遭うなと思ってやりますか。案外そうじゃないですよね。これは良い結果、こういう良い結果がある、楽しいとかね、いろんなこう良い結果があるというような嘘を信じて踏み出すようなね、ところがありますよね、私たちはね。でも今も悪魔はそのように私たちを騙すんですね。悪魔は私たちのことをちっとも考えていません、愛していません。まあ言うならばですね、最もひどい独裁主義者のような、もので、とにかく子分を踏みつけて、こうな、私たちのことを大事にはしませんね。そういうような、まあここでは暗闇の圧政から救い出すという、こういう表現で表現していますが、光の御国へと、暗闇の国から光の国へと、イエス様は私たちを、救うために、まあ、死なれたんですね。そして、まあ、それは言い換えれば、それはだからここにあるこの暗闇の圧政から救い出し、愛する御子のご支配の中に移してくださった。だからこういう悪魔の支配下からイエス様の支配下へと移してくださった。暗闇の国から光の国へと移してくださった。そしてこのイエス様の御国というのはどういうところかと言いますと、神様と仲良くできる交わりが、本当に豊かな交わりに預かれるところなんですね。ですから、まあ言い換えれば、私たちを神との、私たちと神との交わりを回復されるために死んでくださったんですね。そのようにイエス様が死なれたんです。まあ 以前見たように罪は私たちと神との交わりの邪魔になりますが、イエス様がそれを、回復するために、それを交わりが回復されるために死んでくださったんですね。私たち人間は神によって作られました。どうでしょうかね、皆さん何かを作るときに目的を持って作られますよね。まあ大体そうだと思いますけど、でましてや神様はそうですね。私たちを作りになったときに目的があります。それは、神の形にかたどって作られた、すなわち神様とお交わりできるものとして作られたんです。なので私たち人間は神とお交わりを持つときに本当の目的が達成されるんですね。作られた目的が達成されるんです。そこに生きがいというものがありますね。そこに私たちがこの喜びと平安や愛を見出すんですね。でそのように作られましたが、まあそれが罪によってエデンの園でそこ以降、まあ罪によってダメになって、人間が神様とお交わりできなくなったんですが、イエス様がなぜ死なれたか、それはその交わりを回復するためですね。私たちがそういう神様とのお交わりに預かれるようにということですね。まあ、しかもこれは13節言いますと、まあ、私たちはよくこのイエス様が救い主と言いますね。まあ、確かにそうなんです。でも、それはですから父なる神様が無関係なわけじゃないんです。この13節にあるように、神はとありますね。父なる神、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。ですからこのご計画は何もイエス様が自分で立てたものではないんです。あるいは父なる神様と関係なく行っているものではない。三位一体、父なる神、子なる神、聖霊なる神様が共に働いて私たちを救いへと導く。イエス様がその私たちのために十字架にかかられた、死んでくださったんですね。だからイエス様がなぜ死なれたか、それは私たちを罪から救うため、それを私たちは悪魔の支配下から解放するため、それは私たちを神様のお交わりに入れられるために、まあ、死んでくださったんですね。そして、まあ、なおですね、今日このイエス様は、神様のご計画に従って死なれたことについて少し考えたいんですね。そうですね、まず、創世記の3章ですね。まあ、何回かこのシリーズで触れてますが、3章の15節ですね、見ますと、4ページ5ページにありますが、まあ、神様が話してますね。そして蛇に向かって話してます。まあ、悪魔に向かって話してますが、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼は、お前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これを何回か見てますが、このエデンの園で罪を犯した時、まずすぐに、人が悔い改める前に、罪をあるいは認める前に、神様がこの憐れみと恵みによって救い主を使わせてくださるとの約束をここで与えています。まあ、謎めいた予言ですが、これは悪魔はこのイエス様によって滅ぼされます、負けます。そして人間がこうイエス様によって解放されるというこういう約束なんですね。でそのような約束ですね、ですから、これはイエス様の死というのは神様の約束に基づいたことなんですね。そのご計画の中です。もう一箇所、今度新約聖書ですが、第一ペテロの 1章ですね、18節ですが、第一ペテロの、1章の18節から20節ですが、そうですね、はい、453ページですね、第一ペテロの1章18節から20節ですね、ご承知のようにあなた方が不祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは金や銀のような朽ちるものによらず傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。この世の始まる前から知られていましたがと、ね、キリストは。だから神様がこのように以前からご計画されたんですね。救い主を使わせてくださる。そして私たちがこの贖われる救いに預かるのは金や銀やそういう朽ちるものによってではなく、このキリストのたっとい血によって十字架での死によって贖われたんですね。どうでしょうかね。人によってですね、新約聖書と旧約聖書が、新約聖書が旧約聖書を改めるものとして考えがちですね。でもそうでもないんです。新約聖書はそれをより鮮明に示していますね。が、こう計画変更じゃないんです。神様は最初からですね、創造の以前から悪魔のこと、人の罪のことを知っています。もちろんそうですね。神様は私たちと違って全てご存知ですから、私たちは明日のことは分かりません。時にはびっくり仰天ですね。そんなどうしてってこうなります。神様違いますよ。ですからご存知ですし、そのようにこのご計画されましたね。イエス様を私たちを贖うために捧げるということを神様がすでに事前にこの決めになっており、そしてこのさっき見た第一ペテロの箇所では、キリストは世の始まる前から知られていましたがと、創世記の3章15節あたりも含めて、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。終わりの時っていう、こうペテロの時代がこの終わりという時代として書いてますけども、こういう時にイエス様が来てくださって、その約束を、実現してくださったんですね。旧約聖書の多くのところにその約束が繰り返されてますが、新約聖書において、新約時代において、イエス様が生まれ、そして死なれ、その命と死によってですね、それを成就されました。神様のご計画ですね。もう一箇所ちょっと見ますと、ヨハネによる福音書の、20章ですね。ヨハネによる福音書の20章の21節です。この箇所はイエス様が十字架にかかられてから、よみがえってから、弟子たちに話してますけれども、224ページ、ヨハネの福音書20章の、21節ですね。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。イエス様は使わされたんですね。天皇お父様によって使わされました。最近ある映画や本ではイエス様が、自分の、 なんて言うんでしょうか、こう使命というのを悩んだり、模索しながら、あるいはこの十字架に向かっていくような紹介をしていますが、それは間違いです。イエス様はそういうように模索していません。使わされたんです。目的を持って来られました。目的は知って来られました。目的を果たすために十字架に向かってこの歩まれたんですね。そのようにイエス様が神様によって使わされて、私たちのために十字架にかかられたんですね。そして、そのようにこの弟子たちも、この福音書を通して私たちに示してますね。ローマ人の手紙に、ごめんなさい、今日はあっちこっちね開いてますが、5章の8節をちょっと見ていただきたいと思いますが、ローマ人の手紙の5章の8節ですね。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。まだ罪人であったときですね。本当に神様が私たちを、そのような私たちを愛され、そしてそのような私たちのためにイエス様を使わされ、その十字架でにおいてですね、私たちのために死んでくださったんです。ですからイエス様は神様のご計画に従って死なれたんですね。神様のこれはご計画の中にあった救いの道です。約束されていたし、そして神様はその約束を成就する意味でイエス様を使わされたんですね、ちょうどその時に。さあ、そして最後になりますが、イエス様はこの神の御旨に従って死を選ばれたということを最後に考えたいと思います。すなわちイエス様は十字架でやむを得ず死んだのではなくて、イエス様は十字架を選ばれたということです。すなわちそれは神様の御旨に沿ってイエス様がその十字架に向かっていったということですね。冒頭で見たように、罪人だから死ななければならないこともありません。確かに人間的に言えば、イエス様はユダヤ人によって、あるいはピラトやローマ兵によって死刑にされたわけですが、しかし、ちょっと 2,3 箇所見ます、2,3 箇所見ますが、マタイの26章ですね、十字架の間際の場面ですが、マタイの26章の52節から54節ですね。イエス様が逮捕される時の場面ですね。兵隊がやってきてイエス様を逮捕するんですが、57ページですね、マタイの26章の52節。その時イエスは彼らに言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。イエス様がこの弟子たちに向かって言ってるんですね。ペテロがなんとですね、剣を出して、大祭司のしもべの耳を切り落としたんですね。でもそんなのやめなさいとイエス様は言うんです。53、それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。すなわちイエス様が言っていることは、まずは剣をしまっておきなさい、というのもイエス様が思えば、天使の軍勢を呼び寄せて、この逮捕しようとする人たちをいと簡単にもやっつけることができます。でもイエス様はそうしたならば、それは神様の御旨に、ならない、御旨通りにならないので、そうしませんということですね。 ですからイエス様が十字架をむしろ選ばれたんですね。まあ、他の箇所ではイエス様はこのようにもおっしゃってますね。ちょっと見ますと、ヨハネの10章の15節からですね、見ますと、自分の命を自ら捧げるということをイエス様がおっしゃってますね。198ページですが、ヨハネ10章15節、198ページですね、ヨハネの10章の15節ですが、それは父が私を知っておられ、私が父を知っていると同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私はまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声を聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。まあ、ちなみにですけど、この、囲いに属さない他の羊がありますというのは、当時のユダヤ人と違う囲いですね。まさしく今日集まっている私を含め一人一人ですよ。イエス様はそのように私たちのことを言っています。他にもいるんです。そして私はの声を従いますと、まあ、17節ですね。私が自分の命を、再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。特にこの17節ですね。あ、そっか、ごめんなさい、18節。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。ありますね。どうでしょうかね。皆さん、私は自分の命を捨てる権威がありますと。まあ、自殺する人はそう考えているかもしれませんが、違いますね。私たち人間には本来そういう権限はありません。でましてやその自分の命を再び得る権威はありませんよね。でもイエス様はそのようにこの命を捨てる権威が自分にある、そして自ら命を捨てますというようにおっしゃっているわけですね。イエス様は神の御旨に従って死を選ばれたんですね。命をお捧げくださったんです。私たちと違ってイエス様はそういう力があるんですね。そして私たちのためにイエス様が命をお捧げすることを選ばれたんですね。それは今日見たように私たちの罪が許されるため、私たちは悪魔の支配から解放されるため、神様とお交わりを回復するためにイエス様がそのようになさったんですね。本当に驚くべき愛ですね。さあ、最後に一箇所見て終わりにしますが、ローマ人への手紙の6章の23節ですね。298ページですが、ローマの6章の23節、まあ、何回かこの箇所をですね見ておりますが、ローマの6章の23節、298ページ。罪から来る奉仕は死です。まあ、それを何回か見てますね。罪の結果は死ですと言ってますように、このように罪から来る奉仕は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエス様が私たちに死ではなく命、永遠の命を与えるために死を選ばれたんですね。死んでくださったんです。まあ、なぜイエス様が死なれたんですか。それはご自分の罪のためではなく私たちの罪のためです。イエス様は本来死ぬ必要はないです。罪もないですから。しかしながら死を選ばれたんです。それは私たちを罪から救うため、私たちを悪魔の支配下から救うため、私たちを神様との交わりに回復されるために、 そうしました。私たちに永遠のここにありますように、私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。それは神様からの賜物なんですね。贈り物なんです。贈り物ですから、私たちが信仰によってくださいと。私は本当に罪人です。そしてこのイエス様による救いは必要です。お願いしますと、こういうふうに言えば私たちにくださるんですね。そのような本当に恵み深いお方ですね。イエス様がそのために死なれたんですね。私たちがに救い主が必要であるから死なれたんです。このすべてが神様のご計画に沿ったものです。まあ、そのような意味では、すでにイエス様を信じている私たち兄弟姉妹は、そういうことを改めて思うときに、本当に心が、神様の恵み、その愛によってですね、感動するわけですね。本当にすごいことだと改めて思わされます。本当に感謝します。そしてまだイエス様を信じておられない方は、ぜひですね、そのイエス様があなたのために命を捧げくださったのですから、そのことを信じてですね、そしてこの私たちと同じくこの永遠の命に預かっていただければと、まあ、切に願うところですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、主はの死なれた理由について見ました。ご自分の罪のためではなく、私たちのため、そしてそれを私たちが罪の許し得させるため、また悪魔の支配下から解放されるため、イエス様の光り輝く御国に入り、そこで天のお父様との素晴らしい交わりに預かるために主がなさいました。それも本当に神様のご計画に沿って主が来てくださいました。その素晴らしい救いのご計画、そしてそれがイエス様によって成就されたことを改めて心から感謝いたします。そしてまだこのイエス様を信じておられない方は、そのことを覚えて今日にでも主を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。